いい、うん、
こいつ
急になんかホラーテンションで
ビールがあまり美味しくない中華料理やからお送りしております。
いやあまりじゃないどこじゃないですよこれ、
まあまあまあ、今回それがテーマではないです、
はい、そうです。
まあ、まあ、今回反省とね、
うん、
次どうするかですけど、
うん、
どうですか、なんか今回ありますね、いろいろと。
逆に私の立場だと、まあ、今回のキャラクターだと、うん、あんまりネタの内容にとやかく言う立ち位置にないんですけど、
うん、
まあ、あとやっぱり2分っていう時間制限付きなので、
うん、
まあ、多分キャラをなんか結構大事にしないといけないネタではあるんですね。
はいはい、うん、まあ、でもそういった意味では、まあ、一応どういう形で残ったかは分かんないですけど、うん、まあ、キャラのインパクトはついたんじゃないかなっていう
気はします。
うん、前回、まあ、マクドナルドネタやってたじゃないですか、はいはい、あれと比べるとやっぱりちょっと薄いっていうね、2分っていうのがあるんだけどさ、ちょっとこう内容が薄いっていうかね、はい、うん、
薄いけども例えばあの枕付けでうまくかけてると思うんですよ、ネタの筋はね。
そうなんだよね、だから2分だからさ、どうしてもひねりのないスト
ーリー。そうだね、だこれを3分でやったらどうなるかだよ、
ね、だから3分に引き伸ばしたものもちょっと持ってもいいかもしれない、
持ちネタとしてね、
持ちネタとしてね。
いや、まだまだ磨きがいのあるネタだとは思いますよ。
2分だからな。でも例えばこう面白いなと思うネタとかあったじゃないですか、他のもので、うん、ああいうところはちゃんと2分に2分なりのエピソードの中にいろいろ縮めてたね、うん、
プロの方たちなので、逆に言えばもう1分以内に収めなきゃいけないとかもあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
もう証拠証拠ネタですっていう、うん、やっぱりこういう尺に対しての、うん、まあ、経験っていうのは、うん、どこまでいってもやっぱりプロの方っていう感じがしますよね。
バカズなの
かね、バカズと、うん、まあ、バカズもあるでしょうね、
うんうん、今回まあいろいろと、
うん、
もっとね他のグループを見れればもっとね、
うん、
ね、なかなかこう多分まあ皆さんね、聞いてる方何言うか分かんないけど、うん、出たことないと思うんでね。
ないでしょうね、うん。あんまり出たことあるって人知らないしね。
うん、裏の様子をね、
うん、
言うと、まあ、あんまり、長いするもんじゃないね、裏にね。
そうね。
ああ、
いう餃子がしましたね。
さよう餃子がですね。
でも4個ですね、
うん、
5個かな、
5個か、5個か、
まあ、
確かに皆さん、
いや見た目がいいよ、
うん、見た目がいい、
迫力ある、
迫力があるね、
リードが3人するな引きずるわあれ、
うん、
まあそれとそれとしてさ、
うん、まあ、裏のね様子も、うん、もう少し皆さんにねお教えしますとね、
はい、
受付時間ってのがあるんですよ、
はいはいはい、
指定の受付時間に行かないといけないんですね、
うん、
受付時間に劇場に行くと、まあ、奥に通され、
うん、
で受付で一応2000円の参加費取られた上で、
うんうんうんうん、
でその日のこの舞台配置みたいなのを書く紙があるんですよ、うん、書
く、はいはいはい、
でそれがもうすぐに控室になってる
ん
ですよ、
うんうんうん、
でまあ、30人ぐらい、大体10組なり15組ぐらいがそこに詰めれるようになっていて、
うん、
そこには人がいますよ、
うんうん、
いう状況ですよね、
はいはい、
であそこ一回入っちゃうと、もう表の様子は全くわからないし、
そうね、
表のそのネタやってる様子を見よう、見てはなんかダメな感じなんですよ、ね、
うん、
入ったらダメな感じな
んで、
劇場によったら劇場の中の映像、ログ映像が流れてたり
します、ね、そうね、それはあったり
とかするよね、ないし、あと終わったら見れるのね、
うん、
あんまないんで、まあその、まあやったら帰るか、
うん、
結果気になるなら、まあ待っててもいいけど、あんまりいい顔されないっていう環境なんで、まあ他の、ね、人たちのネタをきっちり見れてないです、音だけで聞いてる感じだよね。
うん
うんうん、まあ500円払って入力、お客さんとして入力するっていう
手もある。まあでもあるよね。やっぱり雰囲気とか、まあ、自分たちが勝ったと思うけど、風は良かったなとは思う。
そうだね、うん、確かにね、
まあ、
うん、いや、なかなか、これ賞レースですから、
うん、
まあ、出てくる人もいる、面白い人もいれば、
うん、
決まってる人もいるし、
うん
うん、決まってる人もいましたね、
やっちまってる人もいたね。うん、
まあ、周りから見れば我々もやっちまってる人に入ってるかもしれない。
まあ、笑われてるはずですから。
うんうん、あんまりやっちまわないようなこうネタを書いたつもりではあるんだけどね。
うん、
結構、やっちまった感が強くなる瞬間ってあるんですよ。
はいはいはい。
それって感じると、もう、満を持して持ってきたところ、
はいはいはい、
が、思った反応が来ない。
で、あとあれですよね、あの控え室で、まあ、我々待ち時間はちょっと長かったじゃないですか、
うんうんうん、
そうするとそのもう早くに入ってた人たちが終わって帰ってくるところともぶつかるわけなんです、
う
ん
う
ん、
そうだね。
そうすると、あ、やっぱり基本的にこういう雰囲気ダメだったなみたいな感じで、
うん
うん、まあ、その反省しながら帰ってくる人たちとかもいたんで、う
ん、はいはい、
そうすると結構尖ったことを責められたことをやったのかなとかっていうのはありましたけどね、
うん
うん、
ご飯って結構オーソドックスなん
です。オーソドックスですね。で、特に霜の要素が入るわけでもな
く、そう、霜はね、
霜なかったね。
で、確かにちょっと霜の要素を入れてた歌物をやられてたグループさんはその部分では全く受けてなかった、
うんうん、
まあ、他の部分では受けてましたけど、
霜はね、僕嫌いなんですよ。
まあ、いや、自分もダメ、
うん、好き嫌いないんでね。
なるほどね。
なるべくそうならないような、
うん、今後の作品作りに多少影響して、これ割っちゃっていい？
いや、割ってください。
誰かがね、アパスモジー食べないと、
う
ん、
そうだね。いやー、あー、この世界も面白いね、でもね、
うん、
なんか、中学生みたいな人もいたしね、
う
ん、
あ、本当に
これ高校生ぐらいだね、中学生かな、
中学生かなと思ってます
、うん、
なんかね、随分、子供が出てるなと思ってね、
本当に子供だったよね、あれ、
うん、
大体劇場のスタッフさんで怖そうな人がいるっていうので、うん、あ、来たと思って、
うん、子供っぽいのがいるなと思ったら、まあ、結構やらかしてましたけど
ね、うん、あ、そうなんですね、もうあの辺
は
全然、
うん、まあ、僕らが裏入った時の1本目が、
ね、入って1本目だったから、アキさんがトイレ行った
か
もしれ
ない。あ、じゃあ、完全に分かんない
ですね、うん、まあ、ちょっとひねりの浅いネタでしたよね、
うん、
そこは年齢じゃないですか、
う
ん、
そうだね、
逆にちゃんとあのストーリーとして成り立っていたのであれば
十分
あの年齢ですごいんじゃないかと。
成り立ってたかな、分かんない、あの、うん、僕らもね、ちゃんともう映像で見てないからね、
うん、でも反応を見る限りやっちまったね、あれは、
あのオーソドックスなんですよ、
うん、
けど多分その基本的に自分たちのネタを受けるものと思って書いてるから、
うん、
あのお客さんが反応する用の間とかがある
うん、なるほど、ここでバッてなるからそれを受けて、
うん、それを受けて動こうみたいな感じの間を先に作っちゃってるんで、
う
ん、
動けないみたいな、
そういう子はね、やっぱり大変、
まあね、
僕らなんかそういう間はないから
、うん、基本受けないものとしてやってました。どうなんだ、彼らはさ、うん、学校だと人気者なのかな。
ああ、そうね、そういう子なのかもしれないよね。
ね、
でも今日の子たちはそういう感じっぽかったね。あの、なんかこう、お笑いが好きだけど、不登校ですみたいな感じじゃないじゃん。
うんうんうん、
ちゃんと
病的な匂い
がしない。みたいな。
あの、学芸会とかだと大爆笑されるやつ
が、うん、
もうあの、背景があるんで、
そうですね。
おそらくネタ的なところも、なんとか先生とかが出てくるはずなんで。
ああ、そうなるほどね。
それ系の、まあ、鉄板的に、まあ、ネタだったら絶対受けるんですよね。
うん、
鈴木先生の真似シリーズがあるわけだよね。
うん、
特に真似して言わなくてもなんかそれがもうみんなわかるみたいな感じ、うんうん、
はいはいはい、なるほどな、あるかもな。いやー、
僕らはどっちの方向に向かってたらいいんですかね。
どっちというと、
今割と今回のネタとかは、
うん、
ボケツッコミ置かずに、
うん、
ストーリーを展開させるタイプじゃん、
うん、
割とそれなりに個人個人の演技力が必要なパターン、
はいはいはい、
そっちの方向でまた今後もネタを作っていくのか、
うん、
やっぱ分かりやすくボケツッコミの形があるものにするしていくのか、
まあ、前者なんじゃないですか、どっちかというとやっぱり、うん、もう特性的なものもありますし、うん、であと結局なんだろう、
書けんのかっていう、
うん、あとスタートが遅いっちゃ遅いじゃないですか、
遅い
ね、
遅い、
みんなオーバーサーティーですから、
うん、
っていう感じで言うと、後者はちょっとパワーが足らないっていう。
ボケツッコミ的なね。まあでも、確かに、俺もどっちかというと好きな方向で言うと、単純にね、好き嫌いの話で言うと、やっぱりコントやるんだったら、こう、 衝撃っていうかさ、劇として面白いものをやりたい、うん、ってか、うん、それが好き。
そうだね。
漫才だったら割とね、あの、うん、僕一人のものも好きだけど、うん、コントやるんだったらやっぱそっちの方がいいかなっていう、うん、まあ分かりやすく言えばやっぱりアンジャッシュとか、アンジャッシュとかの方が好きだなっていう感じですよね。
だからこう3人でもたまにネタ書くじゃない、うん、まあ、アクさん書いてるっていうかね、
アクさんは思いついてるっていう
申し込みっていう、
大体採用されない。
いや難しいんだもんだ
ったら、ね、まあ、全力でやるとか体を痛めつける系が多い、う
ん、あとお客さんが引くとかね、
そういうの大事な。
俺書くの古いしな、ちょっと古いと思うんだ自分で。
あ、徐々にあれですね、もう型ができてます。
そう、型通りにはめるから、もしかしたら昭和のままだと思う。
お笑い好きな人がそのままの感覚で書いてます。
だからちょっと自分も書く方には向いてないというか。でも一応書くけど、書くのは好き
です。ぜひ書いてほしい。
その拾える要素を拾うっていう。
僕はもう多分に、ウッチャなんちゃのウッチャと、うん、ラーメンズの影響を受けて
ます、うんうんうん、そこを考えてしまうとやっぱり短尺難しいんじゃないかと、
まあね、
向いてなさそうだ。
そうだね、ウッチャなんちゃもそうだ、ラーメンズもそうだけどさ、あんまり短尺のネタっていうのはさ、うん、難しいんですよね、うん、世界観があるものを書くから。
ラーメンさんに聞いたらもうテレビ絶対出てこない、
絶対出てこない
し、DVD とかで出てたりはします。
そうだね、
片桐さんとか小林くんが笑い以外のことをやるやる
とか、ね、ドラマとかね、
宇宙、うん、もなんか夜帯の、うん、なんかテレビ出るっぽいんですけど、片桐さんは、うん、別にあのコンサートやるんじゃなくて、うん、アーティストを教える、うん、
あのあれか、あの彫刻だから粘土は在庫みたいなやつですね、う
ん、なんか iPhone ケースとかが彫刻みたいになってるみたいなやつで出るらしいです、うんうん、考えてもちょっとアーティストみたいな感じ
になってます。相手もこう
モシャモシャをアシンメトリーにちょっと刈り込み入れて
るので
、
ね、
かっこいい感じになりましたね。
マジか。
フライデーかなんかで 毎週やってる片桐仁 の彫刻のコーナーがあるんですよ、うん、あの雑誌なんですけど、はい、あれも結構楽しみで毎週見てるんです
けど、筋金入りのラーメンズファンだよね。
でもあれはね、あのラーメンズファンだからというかね、なんかすごいよやっぱり、
う
ん、なんかね美的にすごいと思う。
うん、SNS 大生じゃなかったんだっていう。
ちゃんとやってるんだなって。
SNS 大生だったん
で、うん。ちなみにさ、あのライフってどう？面白いですか？
毎日見てますよ。
面白いですか？
ようやく最近面白くなってきた。最初はやっぱり、うん、あの笑う犬の冒険の、うん、
アフカライフって
その。あ、ごめんごめん。あのNHK でやってる、うっちゃんがやってる。
あの NHK で、あの笑い犬の冒険みたいなことやってるんですよ。で、あれのコントね、結局あれってまあ多分スタッフなのか、うん、作家なのか、うっちゃん本人なのか分かんないけど、うん、あのネタの方向性はやっぱりね、もうそのもの、あの笑い犬の冒険さ、うん、だからあんまりそのボケツッコミ置かず、うん、そのシチュエーションとキャラクターと、あとその筋、うん、できっちりこうちゃんと筋立てたネタで笑わせようって、うん、だからあの番組も何のかで大笑いしないじゃない。
そうだね、
薬くすだったり、うん、そのシチュエーションがなんかこう心理的に面白いみたいな雰囲気じゃない、うん、だそういう感じのネタなんですね。
そうだね、
今多分そのライフ、今回のネタとかも結構ライフのネタは割と影響を受けてる。
ああ、なるほど、
見てるし、
うん、僕ね、もうあのライフを始めた時で、まあ、最近もちょくちょく見てるんですけど、だからもうあんまり面白いと思えないんだよね、俺。
そうね、なんかそういう感じかもしれないね。だから大爆笑しないよね。
そうだし、ちょっとやっぱりなんかこう、もう宇宙の時代じゃねえんじゃねえかなっていう感じさえしちゃうの、うん、もうダウンタウンとかもあんまり俺もう最近面白くないの、ね、うん、
それを考えたらやっぱりあれですね、私圧倒的にお笑いを見てないですね。
あ、そうですか。
よく考えたら全然お笑い番組しか見てない。
お笑い番組してるからもう減ってるからね。
減ってるね、
うん、
なんか情報番組とか、なんかその YouTube で拾ってきた面白い動画を紹介する番組とか、そういうのがいっぱいあるんですよ。
だってもう自分なんて会社終わって夜会でテレビつけたら通販しかやってないですから、ね、
それは多分働いてる時間がおかしいんだけど、うん、でもさ、本当にじゃあ ネタ、まあ、漫才でもコントでもいいけど、ネタをやれる番組ってもう地上波にほとんどないもんね。
ないね。
あれが終わったんですか？オンエアが終わったんです
か？あれはなんかニュースで見ました。
うん、で、オンエアの功罪は置いといて、もうさ、やっぱりその、オンエアは僕は割と好きな方だったし、でももともとラーメンなんてのはね、もう
オンエアから
出たし、俺も むしゃぶりついたよ、それこそ、あの、おぎはぎとかバナナマンとかさ、
ね、
出てきたから、
そうだったね、
アジャシとかさ、
あの辺、もっと言えば、私、オンエアバトル100個やってましたもん。
あ、そう
です
ね。
バイトで。
あ、そう。
ああいうのが好きでやってたけど、まあ、まあ、悪い面も、今はあったなと思うんですよ。オンエアバトルの悪いところというかね。だけど、結局何ていうのかな、オンエアバトルだと、例えば笑い飯とか、
はいはい、
ああいうのは評価されないだろうなっていう。
ああ。
と思いますよ。あれって結局、よく言う関西系の笑いだと思うんですけど、うん、なんていうのかな、はっきりした芸風、うん、まあ、あんまりこう、オンエアバトルだとダメだと思うんですよ。
まあ、確かに。なので、ちゃんとそれをやるために観客を20代から50代まで、うん、まあ、NHK だからこそできる技ですよね。観覧客を抽選で選ぶとき、年齢別に分けてますから、
ね、うん、そうです。だから、この全ての世代にまんべんなく受ける芸風が受けるんであって、うん、例えば、あれが私優勝者と、てか、あれの、ごめんね、オンエアバトルで人気がある人たちと、ザ・マンデーで人気がある人たちと違うわけです
よね。
そうだね。最終的にでも考えたらあれですよね。オンエアバトルで人気ある人は絶対営業中にいる。
そうだね。
そうだね。
どこ行っても受け、それ承認受けるので。
鉄板の友とかな。
そ
のタイプだ。まあ、鉄友とか本当に鉄板
とか。あの人たちもオンエアバトルで結構名前を挙げた人たち
も全国だもんね。
どっかで優勝してますね。チャンピオン大会なんか。
やっぱそういうことも考えて、例えばもっとなんだろうな、ちゃんとした漫才がやれないと受けないと思うんです、
うん、
オンエアバトルとかって、うん、だからそういう意味では罪というかさ、うん、割とこれがお笑いですって規定しちゃった面も多々あると思うんだけど、
全然的なものは出づらい、
出づらい、うん、まあ、ラーメンズまで引き詰めちゃうともう分かりやすいんだけど、早、うん、い話が そこまで至らないコント集団とか多分無理だと思う、
あるね、
オンエアならないと思うんですよ、うん、だけどめっちゃ面白いみたいな、
うん、今回今度作ってもさ、演技力重要だね、
僕らはね、僕らね、
素人ですからね、
僕らは素人だからね、
でもまあ裏で聞いてても、
うん、
やっぱ演技はみんな課題はあるよ、
ああまあね、
特にその順番表とか見てても、
うん、
この養成所出身だったり事務所好きだったりしてるじゃないですか、やっぱりあの人たち今よく訓練されてるんですよ、
うん、
だからやっぱりその、 声の出し方とかも全然違うし、
うん、そうだね、
それなりにちゃんとこう通る声をしてるなと思
う、
僕らの前に出た人たち、
うん、
あの人はトリオかな、
え、
いや、コンビですよ、
コンビだな、
あの子らは割と多分そのアマチュアだから、
うん、
だから声の出し方は、
あ、そう、全然響かないよね、アマチュアはね、うん、声が
今回割とみんな意識して声出してて、いつも以上に声出してる、
まあ、割とも出してはいましたね、
そうね、
ちょっと声通ったんじゃないかな、
アキさんはね、やっぱ地声、バンドの人だけ地声がでかいんですよ、
なんか声で出すと普段のトーンとちょっと変わるんですよ、
変わるね、
うん、ピッチが、
いや、まあね、ちゃんと声を張らなきゃいけないのは僕らのことかもしれない、
うん、
でも割とまあできたと思います、
うん、
やっぱりその面白いかどうか以上に、まあ、伝わるかどうかっていうハードルが、
ね、
結構高いじゃないですか、アマチュアって。そうだよ、
それは
発声練習日頃してないからね。
特に僕なんかは、
うん、
映像の人だから
。確かに。人前であんまり話すっていうタイプじゃないもんね。
むしろ声張るのは、映像的にはあんまりダメなん
です。なるほど、確かに。
臭くなっちゃう。
そうそうそう。あんまりその舞台的な動きをあんまりしてほしくなくて。
うん、
で結構僕がいた放送作家とか、
うん、
演劇部出身ですとか、うん、放送部出身ですっていう人、うん、結構ちゃんと喋るんです、
うん、
ちゃんと喋るしセリフをなぞるんです
、はい、なんか私も放送部出身なん
ですけどね、まあ、あれそうダメな方
ダメな方ダメな方歴史と伝統だけあるネタプロも出てるんだけど、うちらの世代前後がダメっていう、
なるほど、あ、
僕らも一応そのアナウンサー出して青年式でや
らない、へー、すごいじゃないですか、
で歴史と伝統あるんですけど、それをぶち壊して映像寄りにしたのが僕なんですけど、
はいはい、
あ、 みんなダメな世代に阻まれてますね。
まあ多分年齢が近いから世代的にうちらダメなんじゃないかな。
でやっぱ演技の仕方とかでも、うん、やっぱその演劇部出身がやっぱり動きもオーバーだし、
はいはい、
なんかちょっと臭いんですよ、うん、そこをこう調整させようとするとなんかこう気軽になってくる、うん、僕自分の作るドラマには、うん、セリフは用意しないんですよ、
うん、
絵コンテとこういう内容の会話をしてくれっていうのだけを伝えてあと自由にやる
ん
です、
うん、
ドキュメンタリー映画っぽい感じ。
そうするとこうなんかいい感じになる、
うん、演技力を求めないわけね、そんなにね。あ、難しいな。そうすると、まあ、次のコントも、
でも今回割と演技みんなそれなりに良かったと思いますけど、演技って
ことね、もう自分の場合はキャラがもう極端なんですけど、あれはまあだって普通のトレンディードラマにああいうキャラが出てくるかって絶対出てこない
から、ね、
っていうのでもう仰々しくなっていいし、大雑把でいいし、
演技したらここのあのジャニーさんと僕のところ2人だからね。
あ、あんまり自分のこと客観的に見れないんだよ。
でも落語って必要なんじゃない、
演技力はね。でも、まあ、アマチュアレベルで言うと、やっぱまずははっきりお客さんに伝えられるかどうか、
はいはい、
これが半分ですよ。
あとあれですよね、アマチュアの人でやってる落語会って、うん、聞いてる人は落語が好きな人しか聞かないじゃないですか、
うん、
自分も落語好きでみたいなってなると、ちょっとあれでも、
まあ確かにもうストーリーは知ってるっていう、
もうあと個人なら知ってるじゃないですか、
うん、
そこで保管してくれたりとか、うん、まあ、それが逆に厳しい面もあると思うんですけど、
まあね、僕は結構勤めて行ってるのはやっぱり老人クラブとか、
うんうん、
介護室とかに行って話すんですよ、
う
ん、
普通最初そういうので出てみたいですね。箱のネタ店じゃなくて、
うん、
老人クラブとかにその落語で店に行ってるジョニーさんの分で一枠だけもらってやるってい
う。ああ、面白いんじゃないですか。
どうかな、俺今下っ端だからね、下っ端だからね、この回の
芸名どうしたんですか、芸名は。
ちょっとキャラクター4人にしました。
あ、まあ、
今のところ、で、先輩方にはものすごい不評で、
なんで、
カタカナなのみたいな。あとは、なんとかやとか、なんとか亭っていうのが、まあ、いわゆる、今の落語家なんですけど、じゃないのみたいな。百歩譲って、キャラクアンとかどう、まあ、当日は拍手とかいるんですよ、うん、だからなんとか案とかっていうのはどうって言うんだけど、いやでも社役案って意味わかんないでしょとかって思って、うん、一応
社役案で、その名前でずっとやってたんだもんね。
そうそうそう、
だからその周りから見りゃ一番下っ端だけど、一応それなりに下っ端があるんだよと。
まあまあまあね、うん、一応とはいえやっぱ 俺という人間の性質上、そこに入ったら一番下っ端っていう気もあるんですよ、
うん、そういうところは偉いなと思うよ、
うん、一応 でも一応通しましたよ、キャラクター4人で、
うん、
あんだったらそういう芸能人いるやつ、なんとかあんっていう、
鈴木あん、確かに鈴木あん、
鈴木あん、
鈴木あん、鈴木あん、なるほどね。
難しいですね、前回それ一回みんなで考えたけど、なかなかいいやん出なかったです
ね。
そうだね、これ最初にキャラクターで通ったから、
まあ通ったんですかね、それはいいかなと思います。
キャラクターっていう響きもなんか、うん、お年寄りにとったら不評だったんじゃないですか、わかんないです
けど、まあ、
4人を感じせる
か、まあそうかもしれない。
でも、
後継所
に、あ、でもあれも
必ずなんだろうな。どうしたらいいかな、うん、まあまあまあ、それはそれとして、
はいはい、
うん。落語は落語でやっていきますけどね。
ま
あ、
ね、
あれ、肉みたいなのつく名前使ってたことなかったでしたっけ。
肉、
あれ、これ別の人でしたっけ。多分、いろんな人で混ざってんだ
と。混ざってるかもしれない。
肉便器ジョニーみたいな。
わねえ、悪口だし。しかも別に落語っぽくねえし。
ひどいよ、
ね。悪口なのに男だな。なんかその。
よくて納
得ない。アクさんの口から肉便器って言われるだけどうしようかと思った。下ネタ聞けないやつだった。この音源ストームさんですから、
ね、僕でもね、最近ライフの話、
はいはい、
最初はね、なんか真似事っぽいというか、
うん、
民放の真似事っぽい感じがして、
あるね、
ちょっとね、抵抗はあったんですけど、
うん、
最近ね、演者が馴染んできた感じがする。
あ、
演者がみんなやりたいことをちょっとずつ理解しだしたけど、
はいはいはい、
最初はやっぱりなかなかね、
うん、
真似事に息をなかなか出なかったです。
ああ、なるほどね。俺はもう、ごめんね、ライフの話一回切っていいですか。
いいですよ。
ロックラジオ、
そのライフじゃないよね。 あの筒子さんに言われたら出てたんですよ、売れろ、
うん、
売れろなんとか書、
はいはいはい、
うん、まあ結構面白かったですよね、やっぱ
僕あれはよくできて
る、よくできてるしね、やっぱりね、うん、言いました
なんか
売れろ怪盗少女みたいなやつね、
なんかそれ
東京ゼロさんとか、
はい、
バカリズムとか、
はい、
はい、はい、あかり？
あかりちゃんとか、あとその、あれだよね、劇団ひとり
とかね、がやってる、
てる
面白そうな
コント番組なんですよ。深夜にやっててね、30分だからそこら辺の番組で、
いいですか？
いやいや、
民放でね、
静岡で
テレビ局の番組なんですけど、マイステーションなんですよ。だからその必ず、まあ、芸能事務所を舞台にして、その芸能事務所で架空のアイドルがいて、
うん、
その架空のアイドルを売れさせるべくいろんなそのスタッフだとかそのいろんなその事務所のメンバーが、うん、まあ、頑張る、うん、でそこにいろんなこうゲスト出演者がこうトラブルを持ち込んでみたいな感じでこう、うん、毎週展開していくやつなんですけど、結構ね、出来がよろしいんです
よ、これがね、よくできてるんだ、あれワンカット、あれなんか全部、
ああ
全部てか、
ただね、途中に1回ぐらい判定挟むけど、
うん、
でも結構
作ってるけど割と長いよね、尺がね、
ほとんどやってるで、撮り直し一切なしだから
、観客がいるコント番組みたいな
ね、あれね、そ
うだから、すごい
一発勝負らしいですよ、
すごい緊張感だよ、
ね、
でも滑舌はプロだからそうなんだけどさ、ね、すごいね、あれ
ちゃんと成立しますよね、
成立してるね、
やっぱ東京ゼロさんの、うん、
コント力、
演技力
アルファルファ
いいでしょうね、
アルファルファすごいね、
ツッコミの人いるじゃないですか、
あアルファルファの人は豊本じゃない方、
ごめんなさいね一応そのマガイナにも芸人って言ってるくせに
アルファルファの豊本じゃない方っていう
って言っちゃうっていう、
うん、どうかと思います
あの人がやっぱりいい
いいね、
てか
基本的に他のメンバーみんなボケだからね、
そうだね、
うん、ツッコミできるのが豊本じゃない方だからね、
あの人のうまいところっていうのは本当に怒ったようにツッコむっていう、
ああ確かにそうですね、
本気で怒ってる風っていうところが
本気でいいですね、
うん、
しかも彼のキレがボケにもなるっていう、
あれが切れてないと、
うん、
漫才でいうなんでやねんと同じぐらいのちょっと軽さになってしまう、
そうだね、
だあれでもマジで切れてるように見えるからコントになるっていう、うんうん、
で一応彼の切れに対してさアフターがあるっていうのは俺すごいと思うんだよね、
そうだね、
例えば
かぶせがね、
そうそうそう
そう
そうそうそう、あいつが怒って、うん、お前ちゃんとそこに正座しろって言ったら本当に正座するみたいなね、
うん、
その後が続くんだ、しかも その後さ、怒ってるところがボケたりするんだよね、
うんうん、
あそこに怒ってんだみたいな、そのものを粗末にするなみたいな、
かぶせがかぶせるんです ね、かぶせの用っていうのはやっぱりありますよ、そうそうそう、3人ならではです
よね、本当はだってツッコミが次のボケになってるっていう、
うん、
面白いね、
うん、あれはよくできてるよね、だから見ないと思うけど見た方がいいよ、
見ます、
あれ3時
から
やるかもしれないね、あれ出
してください
買ってはないな、
買ってはないんでね、うん、でも本当によくできてるんですよ、
あれよくできたね、
うん、あれがねちゃんとこうツッコミが一で切れられれば、
うん、
ツッコミありのコントでもいいかなって思
って、一回破綻していいからなんか尖ったのやりたいです、
そうだね、
ツッコミやる、この中でツッコミやるとしたら誰、
全員ツッコミって
どうやって
だからストーリーが成り立たない
今度はツッコミやるとしたら誰なんですかね、
まあ、少なくとも自分ではないですね、
あくさんのやな、だから友さんか俺だよね、
そうだね、そうだね、
キリキリにやるんだったら俺の方が向いてるの、
どう、そうだね、いや多分そうだ、
ツッコミさんがツッコむとさ、
うん、
どうなんだろうね、ストーンさんのツッコミってあんまり考えたことないよ、
多分サマーズ風だと思うよ
そうね、
うん、確かに気が
するね、確かにこのツッコミ弱えなっていうツッコミとして弱えなっていう感じになっちゃいます、
ちゃんとおかしいことに対しておかしいだろって言うんだったらジョニーさんの方がいいかもしれない、
ちょっとツッコミキャラとしての成長を目指すかな、
そうだね、
それはありだと
思う、俺が豊本じゃない方前中央あれ何だっけあの人本当に
ちょっとグッと待って
今グッと待って
本当ね、一応その芸人を名乗り、
うん、
今日舞台に出てきた人間なのに
キングオブコントも出ておきながら
キングオブコントの優勝者の名前を言えないっていう、
さらに検証をつけないっていう、
つけない
ただの一般人
でもいいよ、僕ら一般人だもん、
まあ一般人、
確かに、
あまさに人力車入ったらそれは敬語使えますわ、
確かに
入ってないからね、そこ今はもう
飯塚だ、
そうです、
飯塚さんだ、知ってる、知らない人はいないよ飯塚で言うだけ、飯塚アルファベファーの飯塚の方だ
知ってる
けど、うんう
ん、まあ、そういうちょっとね、まあ、ちょっと次回にまたモチベーションも上がりましたしね、
そうね、上がったね、でも面白かったし、やっぱりものすごくでかいな、結局前回からさ、
だいぶ間ね、
11月とかに出て、
12月か11月かね、
で、まあ、今、8月ですか、
今年的にはもう1年ぐらい。
1年ぐらい間、感じするよな、まあ、1回出ようって、例えば、その、ひとむさんの再就職があったりとか、は
い、そうなんだよね。
で、まあ、10だったけども、
6月ぐらいに1回出ようって話あったもんね。
うん、あった、うん、まあ、今回しょうがなかったりしても、やっぱもうちょっと詰めて、
そうだね、
1年に3回ぐらい。
じゃあ、秋道じゃん。
早めに、
うん、9月だ、
次休むときはじゃあまたコント書いて、
そうだ、もう YouTube でネタを流してしまう、
いや、それはありだと思いますよ、うん、あれ僕あの昔から実はね紙芝居ネタというかね、
うんうんうん、
あの
ここで
なんかミニアニメ
みたいなのを
よく作ってた、うんうん、学生の時にやる話の一つとして、そういうのをちょっとのこの前知った YouTube のチャンネルの方に配信をしてみてもいいかなと、それがまあ結局一人で何とかいけるって言ったら、じゃああのアクさんと一緒にアルバム出るよ、ね、
ああ今年何とか出ることになっちゃってます
よ、出ることになるよ、
出るでしょ、
今の言い方なんだ
って、出てください、
いや出ないん
だ、ただまあ割とガチで今年末年始に向けて超絶忙しくなって
きて、まあそうですよね、
あの本職の方から、
本職の方から、
多分スケジュールが合わないっていう恐れが出てきてるので、
じゃあまたノープランで
当日っていう、ノープランで当日その後事務所に戻って仕事をするっていう流れになりかねないので、
やばいね、っていうか次あの年末年始に向けて忙しいんだったら次は今度も難しいじゃん、
大丈夫です、
なんとか
したの、私のセリフを減らしといてください
、あれはどうな
の、あるわな、
ちょっとね、だから
一番土台
は一番一人見てる、
いやのご存知の通り、あのオンエアバトルで落語がかかったのは史上で1回だけです、
まあ、いるの、
いるんです、一応いるんです、
いるんです、
なんだっけな、三遊亭の誰かが1回勝ったんです、うん、でもそれっきりです、実は出てるんですよ、落語家も、
やっぱり落語は難しいから、やっぱりその一人芸としての、まあ和芸としての、
ね、和芸だしね、一人芸って難しいじゃない、
難しいよ、
てかよっぽど一人芸ってやばいよね、あれ気が違ってないとできないんじゃない、基本的には気が違ってる人の集まりじゃないですか、
いや本当そうだよ、
エアコンの音が聞こえるっていうのはちょっと癖になります
いやあれはやばいと思うわ、ね、本当に落語を話してて思うんだけど、なんていうのかな、あ、笑いきてる人 に笑ってもらうのがやっとなんですよ、
うんうんうん、まあ、割とホームの環境だよね、
そうよね、だから人と争う芸じゃないんですよ、一人芸って、うんうん、って思うんだよね、
アウェーにはアウェーをってエア落語とかやったらいいんです
よ、
声を一言も発声せずに動きだけで
攻めてんな、
テーブルのさん、あのうちのところだけやるとか、
それはもうアクションがやってください、しかもそれができるのは本当に演技力がある人だけど、いわゆる劇団の人でしょ、
この前だって同じことをあれでやってましたよ、NHK で放送してました、
へ
え、だから名人がやった、うん、古典の落語に対して、うん、今新規上がったばっかりみたいな人が、
うん、
動きを当てていくっていう、
パントマイムみたいなことを
やるんですね、やってて、そういうパターンの試みもあるんだっていう、すごくね、面白かったですね。
いや、その番組見たかったな、うん、でも、それぐらい難しいことですよ、やっぱ一人芸が、うん、人として一人芸ってやっぱり、俺はかなわないと思うんだよね、コンビとか、トリオに。
うん、やっぱそのかかるプレッシャーもしますね、
うん、そんなに軽快に笑いのこと言語の行き交いができないから、 情報量の積み込み方が足りないんですよ、どう考えても、うん、一人芸とコンビ芸を競わせちゃダメですよ、うん、
まあ、だから大会的には分かれてる
んじゃないと思う。だからコントと R1 でも R1 ができる前もあったじゃん。変な話、もっと言えばさ、オンエアバトルってさ、そこ境目なかったじゃないです
か。それが故にやっぱりピン芸は勝てなかった、
勝てなかったよね。ゆりおか超特急とかがやっと勝ったかぐらいじゃないですか、うん、
ダンディさんも打ちまくってましたから、
ね、そうそうそう、
結構あのオンエア上だと、うん、あんまり見かけてない方の方が多いと思うんですけど、
ね、
ちょうどその時期は私バイトしてたので、
う
ん、落ちまくってるのを見てるっていう、
うん、落ちまくってると思うな。
難しいもんね、だから空気の持ってき方とかね、
う
ん、
そうそうそう、基本だって病院みたいな人ばっかりだもんね、ソロピン芸人ってね。
だからやっぱりアウェー前提でネタをいかに書くかっていう、今日もまあそうですけど、
うんうん、受け前ものとして書いてやらなきゃいけないんです、う
ん、でも今回は一人じゃないって素敵だなって
思って思うよ。そのプレッシャーされるよ、ね、
今年中にもう一回出たいな、
出ましょう、
うん、だってもう8月でしょ。変な話、今年もう4ヶ月しか残ってないんですよ。
そうだね、
もうあれですよ、10月とか、11月後半ぐらいからもうR1 のエントリー始まっちゃいます。
11月
ぐらいにしたら、
ああもう11月から12月にかけて1回出ない感じ。
そうだね、
ちょっとね、
R1 も
出ない
しね、
う
ん、
あそうか、でもネタ版の見せが減ってるんですよね。なんかもう一般にも開かれたテレビでもあるじゃないですか、
うん、
オーディションとか、うん、でも今ないんですよね、
う
ん、
ないです
よ、オーディション番組自体がないんです
よ、うん、あでも来年でしたっけ、なんか M1 復活するらしいですよ。
あ、言ってましたね、
うん、
漫才ですか。
そうっていう、
まあ、三人漫才
ってどう、
まあ、やってないことはないけどやっぱ難しいよね、
うん、誰かマイクのやつやる
それコントじゃないですか。そういうコントじゃない
ですか。やっぱ難しいよね、三人漫才ってね、やっぱり掛け合いじゃないですか、
うんうんうん、
あれは漫才に入るんですか、コントに入るんですか、我が家のネタっていうのは。
コントなんだ
よ、やっぱりコントなんだ。
三人漫才って俺ほとんど見たことないし。
ないね、
ない。
そうですね、
昔誰だっかがやってたのをちょっと見たぐらいです、
うん、なんかの番組でダチョウ倶楽部さんやってましたよね。
なあ、
あそこももう持ちネタみたいなのを挟んでるので、あれが漫才かって言われるとまた分かんない
あれもそのようなコントで、だからあの人たち自体のコントじゃないですか。
だからなんかそのジャンルに当てはめられないよね、
うん、もうダチョウ倶楽部っていうお約束だもん、うん、すごいな、ダチョウ倶楽部って。
そうかね、それだけこう年に浸透するお約束を作れるっていうのね、うん、
ダチョウ倶楽部のネタ自体は全然面白くないけどね
意外や意外に、うん、上島竜兵は突っ込みなかったあ見えてね、
あれは面白いよな、あれすごいよね、
だいぶ切れてましたからね
40分近く話して
ましたか、
ね、多分篠さんが有り余る時間を使って全て編集してくれて5分にまとめます
本当ダイジェスト版です。
ノー編集で。
ノー編集でアップしますか。はい。
まあそれでもいいと思います。
わかりました。一回切りますか。
そうだね。
うん。はい。